人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今週のライフスタイルゲストはこの方です。ジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さんです。オンラインの政治メディアポリタスで政治の見方にプラスとなる情報を提供しています。今夜は津田さんが今日本や世界で注目するニュースや問題とはどういったことか様々伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、ご無沙汰してます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
約1年前に、はい、津田さんがアメリカに行ってる時に、はいはい、僕が一度あのポリタスでお世話になりました。
そうでしたね、ありがとうございます。いやいや、
こちらこそ、僕のフェスを取り上げていただいて大変嬉しかったです。
この後オンラインの政治メディアポリタスの取り組みについて伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTSThe Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています。日々独立型オンライン報道番組ポリタス TV に出演をされていらっしゃると。でこのポリタス TV、 知らないリスナーのために改めてどんなメディアなのか津田さんの方から教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。僕もともとジャーナリスト、もともとはでも IT 関係の雑誌のライターだったんですけど、はい、でもどんどんインターネットとかナップスターって昔ありましたよね、もう20年以上前に、
はいはい、
あの音楽がみんなね、あの自分で MP3 に音楽ファイ、あの CD を音楽ファイルに変えて、まあ、それをあのネットユーザー同士でやり取りするっていうような、まあ、なんていうか SNS なんかでも早くそういう SNS 的なコミュニケーションがあって、そういうなんかサービス、あれに見せられて、なんかもう音楽とかの聞き方も変わってくるし、僕らのような雑誌のライターとかコミュニケーションとか、もうこれ劇的に世の中変えるなと思って、まあ、その分野の取材を、デジタルテクノロジーがコンテンツ業界をどう変えるのかっていうことをずっと取材してたんですけど、まあ、そのうちに音楽業界がこういうふうにデジタルで変わるんだったら、テレビ業界どうなるのか、新聞業界はどうなるのかみたいな感じで、まあ、それでなんかあのむしろジャーナリズムの方にすごく近づくいくようになっていって、まあ、それで東日本大震災があって、あの被災地とか取材に行くようになったので、まあ、IT だけではなくて、まあ、あの社会とかニュースとかそういうものの報道なんかを、なんですかね、語ったりとか原稿書いたりするようになって、でまあ、一時期はテレビとかラジオとかでいろいろレギュラーとかも持たせていただいてたんですけど、まあ、今は2020年の6月から、自分の YouTube でチャンネルを作って、ポリタス TV という番組を、基本的にはほぼ毎日、土曜日以外は毎日放送するっていうことをやっています。
あの普通のテレビに出ると自分の言いたいことをどこまで言えるかっていうこともいろいろありました。
そうですね、だからまずコメントデータで振られて喋るのって2分も喋れば長い方ですからね。
ですよね。
1分とか1分半ぐらいで、さらに複雑な背景の問題とかを結構分かりやすく言わなければいけないっていうのがあって、そこはやっぱ苦労しましたよね。
また取り上げるネタもその制作側が決めるわけですからね。
そうですね、まあ、番組にも入れますよね。あの結構交渉してこのトピック入れましょうみたいにっていう、そういうところもありましたし、向こうが持ってきたネタで喋らなきゃいけないっていうこともありましたし、 まあでも番組によりますねその辺もね、
はいはい、
でも全然テレビよりかはラジオの方がすごく自由にはできましたね。
ああ、うん、そっか。今ラジオはあまり出て
ない。でもねラジオは今茨城放送でレギュラーに出て、はい、それでなんか政治のこととか語ってます、
うん、ポリタスはほぼ毎日ご自身出てますか。
そうですね、最初に始めて3年ぐらいは毎日自分でやってたんですよね。だから自分でなんだろう、企画を考えてゲストにブッキングをして、で番組で使うパワポの資料を作って MC もやるっていうですねほぼ自分でやるみたいなっていうのをほぼだから、まあ、あの最初はあの平日月金でやってたんですけど、まあ、でもやっぱ週5曜日ね、それに忙殺されてたんで大変でしたね。
いや大変ですよね。あの今一つ思い出したのはね、坂本龍一が亡くなった後に、はいはい、彼がアクティビストとしてやってたことの番組、はい、特集作りましたよね。
作りましたね、はい、
あの時のねパワーポイントのものすごい情報量があってもびっくりしました。
あ、そうですか、嬉しいです。それは多分他の人があの坂本さんっていろんな人がいろんなツイートの仕方をされていて、自分らしい、まあ、坂本さんと僕もお付き合いがあったので、自分らしいなんか坂本さんのツイートの仕方ってなんだろうと思った時に、じゃあ音楽とは切り離してものすごくやっぱ社会に向けての発信を強くされてた人ので、やっぱりそういう社会活動家としての坂本さんっていうので切り取って話すっていうのをやりたいなと思ったら、あれはすごく結構いろんな人から、うん、あの見ていただきましたね。
いや素晴らしかったですね。あの普段は、大手のテレビで取り上げていない話題をあの多く取り上げるようにしてるんですか。
そうですね、まあ、やっぱりネットとかで話題になってで特に、ね、今の SNS って YouTube にしても X とかにしてもすぐ賛否両論が分かれて、うんうんうん、もう結構すぐ分断してしまうみたいな状況があって、はい、まあ、でもなんかそういうお互いがお互いになんか思い込みで、ね、あのぐちゃぐちゃなあの議論をしてるなっていうのを思って、まあ、そこをなんか解きほぐしたいというか、今なんでここが揉めてるのかっていう、まあ、なんか背景を知るみたいなっていうのが、まあ1時間ぐらい時間をかければ割とじっくりとできるので、あ、これが盛り上がってるなと。でもなんか新聞とかテレビだとあんまりこういうあの深いところって分かんないなと思って、じゃあ それはこういうことなんだよっていうのを解説するようなことをやりたいなとは思ってますけどね。
毎回1時間基本的に、
1時間以内に収めたいんですよね。長いとあれなんですけど、ただ、うん、まあでもあの長くなるときは90分になったりとか、あの、うん、もう あるいは、
まあ、ネットですから別に枠が決まってないという。
そうですね、なので、うん、まあ、あの基本的にはもうやりたいだけやるっていう感じで、まあ、うん、1時間前後が多いとは思います、はいはい、
毎回だいたい一つの話題ですか。
そうですね、ワンテーマワントピックでその MC が、まあ、専門家にインタビューをするっていうのを基本のフォーマットにはしてるんですけど、ただ毎週 あの金曜日とかだけはその1週間に あったニュースっていうのを、まあ、1週間のニュースを振り返って、でまあ、ジャーナリストの青木治さんとか浜田恵子さんと1週間のニュースを振り返るみたいな、でそういう企画をやったりもして、うん、
はいはい、ゲストは大抵1人、
1人が多いですけど、でもこの間ね8人ぐらい来ました、ね、
うん、お8人
そういう時もあります。
どういう会だったんですか。
それはね、あの介護保険の問題ですね。でもう介護の本当にもう学者の人から現場の人からいろんな人まで、でもうこの会、まあ、上野千鶴子さんがね、あのすごく有名なあの上野千鶴子さんがもうたくさん私たちたくさんもうスタジオをジャックするっていうふうにおっしゃられてたくさん来て、はい、でもその会もすごく話題になりましたね、
はい、ご出演者の方っていうのはどういった方たちでしょうか。
そうですね、まあでも僕がまあ今だから自分は MC もやってるんですけど、まあプロデューサーでもあるので、まあもうあの番組のあのそうですね、まあジャーナリストの人も多いですし、まあ学者の人も多いですし、まあなんかテーマによって変わってくる感じですかね。
うん、今年フジロックに出演したんですね、はい、それはどんな形でした
か。これね、あの2012年からあの僕毎年出てるんですよ。であのもちろん僕ミュージシャンではないので、あのジプシーアバロンっていうね、
あ、はいはい、
あのそういうですかね、あの再生可能エネルギーを使ってで、まあ、環境のことを考えるステージが一個小さめのステージがあるんですけど、まあ、そこで毎年あのアトミックカフェっていう、まあ、原発とかあるいは社会問題とかのトークを、まあ、3日間あのトークと音楽っていうののやつがあって、それの MC をずっと毎年やってますね。
ああ、そうかそうか。でそれ今年も同じような。
そうなんですよ、もともとだからアトミックカフェってそのフジロックを立ち上げられた日高さんが、うん、あの日高さんが80年代にそのやったイベントなんですよね、半角のイベントで。 でまたフジロックが参考にしたグラストンベリーっていうねイギリスのロックフェスがありますけど、あれももともと半角ですもんね。半角のためのからそこからロックフェスとして大きくなっていって、結構そのロックフェスの根幹にあるのは、まあ、社会問題に対してのとか反核にっていうメッセージがあるので、まあ、それで僕が MC をやったのをお声掛けいただいて毎年やってるっていう感じです。
はいはいはい。その話題こそテレビではまず取り上げませんね。
そうなんですよね。原発は本当に原発事故があって、なんかね半年後ぐらいかなんかに僕も大きな地上波に出て深夜番組にみんなで自由に話そうみたいに言ったら、ある出演者が原発の話しようよって言ったら、ものすごいフロアの人たちがめちゃくちゃ慌ててダメですダメですって言って、そう生放送だったんですけどね、大変でした。 CM に行って本当に触れちゃいけない話題なんだなと思いましたね。
震災の直後
の後ですよ。だからもう東京電力とかのいろんな問題とかも明らかになった後ですけど、後だったんですけどね、なんかもうこれダメですみたいな感じで、フロアあんなにフロアが慌ててるの初めて見ました僕。
は
で津田さんは実は、ね、取材もすごい行かれてるということで、取材話だったりとか、あと取材にかける思いなどもこの後伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽は This is my country という曲、作ったのはカーティス・メイフィールド、演奏しているのはドン・ウォーズとパン・デトロイト・アンサンブル。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています。
先ほどもちょっと話したんですけど、1年ほど前にお世話になった時、津田さんがアメリカに行ってて、ちょうど大統領選挙の前だったと思うんですけど、 その準備で結構長く行ってました。
そうですね、19日間行きましたね。だから19日間 でしかも結構クルーを連れて行ったんで、すごいお金がかかって、クラウドファンディングとかしたんですけど、結構赤字がやっぱ出ましたね。
ああいう大統領選挙となると、どこのメディアもみんな行くわけですよね、でポリタスが行くってことは他がやらない切り口で取り上げるっていうことでしたか。
でもやっぱり向こうに行って、まあ、現地の取材のメディアのコーディネーターさんと話をしたんですけど、やっぱり NHK でもそんなに19日間とか今やらないって言ってましたね。日本のメディアはやっぱりお金もかかるし、やっぱりあと視聴率がそんなに取れないので、アメリカ大統領選挙ってアメリカ国民にとっては一大イベントですけど、まあ、日本でそんなに関心が高いわけではないので、だから、まあ今回はだから接戦州なんかを中心にいろいろ回ってきました。したね、
そうかそうか。
でもね、やっぱ行ってよかったなと思うのが、もう行って19日間行ったんですけど、3日目ぐらいで、あ、これトランプ勝つなって思いました。
あ、今それを聞こうと思ってました、
いやもうだから、もうそっから先はもうずっと、もうなんていうか、もう確信に近いようなトランプ大統領へのなんか勢いっていうのを感じましたね。
どんなところで具体的に。
僕2016年の時にも取材に行ってるんですけど、あの時はやっぱり街中でいろいろ話を聞いても、トランプに入れるよっていう人はほとんどいなかったんですよ。隠れトランプっていうふうにね言われてこって、やっぱトランプをし、やっぱりそれまではあの人は有名人だったけど、やっぱテレビタレントっていう、そういう色彩が強い人だったので、まあ、ある種の色物扱いだったんですけど、今回はなんかすごいね、トランプに入れるって人が多かったんですよ。でもなんかね、その人たちが皆さんおっしゃってたのが、僕は熱狂的な支持者ってわけじゃないけど、今回はトランプかなみたいなっていう言い方がすごい多かったんですよね。でトランプを、8年前はトランプに入れるっていうことが結構はばかられるような空気があったのが、今回本当にそういうのもいなくて、今回はやっぱトランプだねみたいなっていう人も結構、そこのやっぱり多様性が増えたっていうので、今回はこれトランプ大統領だなっていうのは思ったところでしたね。
まあ、ジョー・バイデンの自爆っていうか、
まあもう1年ぐらい前にね、やめて、ちゃんと後進に道をね譲るべきでしたよね、
というのがありましたね、そういう海外の取材は多いんですか。
そうですね、結構僕も行ってて、チェルノブイリ原発、1986年に爆発したあそこ、僕取材に行って中に入ってきました。
あの時にですか。
いや、もう2013年かな、なんですけど、でもチェルノブイリの中にも、今観光もできるんですよね、あそこって。チェルノブイリ原発って
もう危なくはないんですか。
大丈夫、多少は放射線高いですけど、まあでも普通にパッて入 って出てくる分には問題ないぐらいの線量で、であとは福島第一原発も福島第二原発とかもなんか2013年はその3つとも入ったりとか、あとはあの多分ほとんどの人行かれたことないと思うんですけど、あのフィンランドのオンカロにも取材に行きましたね。オンカロっていうあの放射性廃棄物を唯一世界で唯一最終処分場っていうのがあるのってフィンランドのオンカロ、
永久凍土の下に作ってますよ、はい、ていうかもう入ってます
よね今ね、稼働がし始めているところなんですけど、そこにもあの取材で行きましたね。
はあ、どんなところですか。
いやなんかね本当に最果ての地っていう感じでした。でも本当にあここは本当に地盤固そうだなみたいなところだっていうのもありましたし、あとやっぱりすごい向こうに行っていろんな現地の人の話を聞いてて思ったのは、なんか反対運動とかないのかなとか思うんですけど、やっぱすっごい情報公開ちゃんとしてるんですよね。やっぱり北欧っていうこともあって、もうやっぱり地元の住民に対しての説明会とかっていうのがもう本当に日常的にどんなちっちゃいことでも報告するっていう、それをやっぱり繰り返していくとあんまりほとんど反対運動とかもないって言って、やっぱりね日本なんかとも全然その辺は違うなっていうのは感じたとこでしたね。
やっぱり民主主義はもうそういうガラス張りであることがもう大前提という考え方なんでしょうね。まあそうじゃなきゃいけないと思いますけど、
なんかだからフィンランドに取材した時に僕がずっと忘れられないフレーズがあって、 あそこってあの政治的には必ず連立政権なんですよ。あの選挙制度の問題もあるんですけど、必ずもう3つとか4つぐらいのいろんな党が連立を政権を組んで、なんでそうなのかっていうと、やっぱあそこって内戦が昔あったんですよね。あのロシアとあのスウェーデンで、ね、あのなってあのそれに挟まれた形で侵略されてたの でそれでお互いで本当に同じあの国民同士が内戦で殺し合ってるっていうことがあったので、そうするとそれ100年ぐらい前だから、100年前だと あそこの2つ行ったとこの角にうちのおばあちゃん殺されたんだよそこの人にみたいなっていうのが記憶にあるので、やっぱりその分断が行き着いたら人は殺し合いになっちゃうので、だから殺し合いにならない前に一番政治は妥協しなきゃいけないって言ったんですね。コンプロマイズっていう政
治、みんなそれに納得してるわけ、
ね、だからもうそれでとにかくフィンランドの政治は最終的にはもう妥協だっていうので連立政権を組むんだっていう話とかを聞いたのがすごく印象的で、でもなんかそれって10年ぐらい前に聞いた話ですけど、ね、今のアメリカとか今の日本とかにもね、実は本当にそういう妥協って大事なんじゃないのとかってね思いますよね。
国内ではどういった、あ、能登半島にも行かれた
という。そうですね、まあもともと震災は東日本大震災から取材をしてたので、まあ、能登半島もあの時間ができた時には定期的に行って、あの取材はしてます、はい、
まだ復旧まではその後あの水害もありましたもんね。
輪島市がですね一応10月に末に一応公費解体がほぼ終わるっていうことは言われてますね。ただやっぱり東日本大震災と能登はやっぱり違うのが、一応東日本大震災ってそこでの住まれてた方たちが、まあ、そこで住み続けたいって言ったら生活のいろんな水道とかガスとかのいろんなインフラを復旧してたんですよ、ちゃんと、まあ、国とか自治体がお金を出して。今回はね、能登はそれができないんじゃないかって言われていて、
できない。
だからもう、あのもう本当にここのままもう住み続けられないでしょって言って、だからそうしたらあの水道はここまでは復旧させるけれども、でもそれは数世帯分で、だからもうここの人たち、もともと住んだ人が全員があの戻れるような復旧はできませんよみたいなことを結構言われるみたいな話で、やっぱり本当にこの15年ぐらいでやっぱり国の財政とかね、自治体のが疲弊してるんだなっていうのは、まあ、言った話を聞くと本当に感じますね。
津田さんはどんな思いでその取材に赴いてらっしゃるんですか。
僕はなんかずっと取材だけしてたいんですよね。
ずっとしてた
いやっぱり、いや、だからあの取材だけして原稿とか書きたくないタイプなんです、はい、取材は楽しいじゃないですか、はい、知らないことをいろんなこと知って、はい、いろいろ考えるきっかけになって、でもなんかそれを原稿にまとめたりとかするのがすごくたるくて、だからでもだからそういう意味では今自分がこの動画の報道番組っていうのはやっぱちょっと向いてるんですよね。まあそうやって感じたこととかを喋ればいいので、まあ、原稿書くよりかは資料とか作る方がまだなんかあのできるというか、そういうのもあるので、であのなんですかね、放送してしまえばもう終わりじゃないですか。だからその手放なれよさみたいなのもすごくやっぱいいんだなと思いますね。
編集までやるんですか。
編集も簡単な編集は自分でもやりますね。まあうちはスタッフもいるので、あのスタッフにもやってもらってますけど、
はいはいはい。
実際その視聴者の方たちからどんなこう反響とかはありますか。
でもやっぱりあのさっきバラカンさんおっしゃったみたいに、なんかテレビとかのニュースでやってないすっごいディープな、でもこんなこと全然知らなかったみたいな ので衝撃的なこととかっていうのはアップ話題になりましたね。多分すごく反響あったのが、安倍元首相が銃撃されて亡くなった直後に、まあ、安倍さんとあるいは自民党等がどれだけこの30年ぐらい宗教右派に影響を受けていたのかっていうのは、まあ、これあの銃撃事件で注目されたけれども、でもジェンダーとかフェミニズムの研究者にとってはいやこんなの常識ですよねっていうぐらい、実はその研究者の人たちにしか見えてなかったことがたくさんあって、で
大手メディアが全然取り上げてなかったか、
ね、そうなんですよね、うん、でそれをやっぱその研究者の人に30年間をバーって振り返ってもらったら、あまりにもそれが濃厚ですごかったですね、反響がね。でそれは反響が大きくて書籍化とかもしました。
そうなんですね、はい、うん、今からでもこうポリタス見たいという方はどうすればいいですか。
ポリタス TV で検索していただければ、毎日番組何かやってるので、たくさん番組やってるので、ね、何かしらなんですかね、アンテナに引っかかるものあると思いますので、ぜひ。
無料バージョンと有料バージョンとどういうふうに変わって
るの？一応基本的にはまあ無料でやってるんですけど、まあ、定期的に一定期間経過した番組はサブスクリプションの人だけに有料アーカイブに行ってっていう感じにしてます、ね、うん、なので、まあ、月1190円とかで登録していただくと過去の放送が全部見れるっていう感じです。で無料で公開してるのも結構あります。
東京 FM The Life Style Museum、今夜はジャーナリスト、メディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
9月も下旬に入り、ようやく秋らしい気配を感じられるようになりましたね。季節は食欲の秋。六本木の東京ミッドタウンでは、恒例の東京ミッドタウンレストランウィークを開催しています。六本木東京ミッドタウンの人気レストランが税込みで5000円、8000円、1万3000円という3つの特別価格で特別なコースをご用意しました。憧れのシェフの一皿をお得なプライスで体験するチャンスです。東京ミッドタウンレストランウィークの参加店舗や各コースの価格、メニュー内容に関しては、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は、六本木東京ミッドタウンのレストランで、秋の味覚をご堪能ください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の津田大輔さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。さあ、そして津田さんといえば、10月4日の土曜日、5日の日曜日に伊豆で行われますロンドンフェスにもご出演されるということで、こちらはどういったフェスになりますか？
これはですね、フジロックで、まあ、毎年僕やってトークのプログラム参加してたんですけど、はい、やっぱ野外でいろんな人の前でやっぱ話すのって結構楽しくて、うん、でなんか伊豆に使ってない廃校があって、でそこを買った企業のオーナーさんが、そういうフェスみたいに言論人のフェスを作れないかって言われていて、でそれで上陽穂溝さんっていうですね、まあ音楽番組 の、はい、パーソナリティのジョーさんが、まあ、こういうフェスをやりたいんだけど津田さんって伝ってくれないかって言われて、で去年僕も運営に入ってやったんですけど、あまりにも大変すぎてちょっとね運営でやるのはきついなと思ったので、はい、出演者として今年からは関わることになって、はい、でもお手伝いしてます。
他にももうそうそうたる方たちがご出演なさいますよね。
そうなんですよ、上野千鶴子さん、宮台真司さん、島田雅彦さん、吉田豪さん、望月磯子さんとかね、うん、まあ、鈴木エイドさんも来るな、さんとかね、あ、宇治木剛さんも来ますね、あと斎藤光平さんとか、うん、まあ、いろんな言論人が伊豆に集まって。
伊豆のどこですか？
伊豆のね、伊豆長岡っていう、まあ、伊豆の、まあ、本当に結構伊豆半島の真ん中あたりですね。
ですね、はいはいはい、はい、 でそこでどんなことについて論断しますか？
あ、でもだからなんか 2,30 ぐらいいろんなテーマで、うん、だからまあもちろん例えばイスラエルのことだったりとかアメリカのこともあるし、うん、まあ、国内の問題もあるし、まあ、あるいはじゃあこれから あの自民党総裁選とかありますけど、じゃあそういう日本政治どうなっていくのかとか、うんうん、なんかいろんなプログラムがありますね。
で参加者もあのとまあ、参加者が参加できるっていうか、
あ、でも本当にフェスと同じですね。だからもう1日券2日券みたいな感じで、うん、もうチケット買った人はもういろんなステージが並行してあるので、どのアーティスト見ようか、どのやつを見ようかなみたいな感じで迷いながら、はいはい、あ、見たいのが2つ被ってる、どうしようみたいなっていう感じ あのやっぱりフェスですね。
で質疑応答ありな
多分あると思いますね。
面白そう。
去年はね意外と結構盛り上がって、今年も多分盛り上がるんじゃないかなと思いますので、ぜひ現地楽しいと思うんで来てください。
他では言い切れないようなことも言っちゃうっていう、う
ん、まあそうですね、結構オフレコなトークもね聞けると思います。
はい、イベントの詳細はロンドンフェスで検索をしてみてください。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は津田大輔さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum